今日も使徒言行録から主の御言葉をご一緒に聞いてまいりましょう。まずはおさらいをしておきたいと思います。今私たちはパウロの伝道旅行を追っかけています。一人でしたわけではなくて、バルナバ、そして使徒言行録を書き留めたルカ、こういった人たちもおそらくその他にもいたと思いますが、同行していたわけであります。で、彼らはこのイエス・キリストの福音をユダヤ人ではなくて、ユダヤ人以外、すなわち異邦人に伝えることを始めたんであります。それが先週の御言葉で私たち確かめたことでありました。方針を変えたんです。そしておそらくそれがきっかけで、まあ私たちはパウロという名前で、親しんでいるわけでありますが、それに名前を変えたんですね。パウロという人はユダヤ人ですから、ヘブライ語の名前をもともと持っていて、サウロと名乗っていたんですけど、ある時からそれをラテン語の名前パウロに切り替えたのであります。おそらくこのタイミングがユダヤ人ではなくって異邦人に、ユダヤ人ではない人たちに福音を伝えるというタイミングだったのではないかと思われるわけであります。福音のためなら私はどんなことでもします、こういう言葉をパウロは残しています。その意気込みをこの名前を変えるというところに見ることができるわけであります。方針を変える、進路を変える、これ私たちも時にそのような決断を差し迫られることがございます。生き方を変えるんです。ですからこれは非常に大きな決断と なります。で、そうした決断に至るきっかけが何だったかというと、まあ、私たちの場合も大抵それは、パウロもそうですが、目の前に大きな壁が立ちはだかって、それを乗り越えるためにどうしたらいいかという時に、このような新たな決断、大きな決断をするのではないでしょうか。いろんな抵抗やストレスを感じて、にっちもさっちもいかなくなったような時、それを私たちは打開しようとします。パウロもそうだったに違いありません。最初から計画的にユダヤ人で、いや異邦人に伝えよう、伝道しよう、そういうふうに思っていたわけではないと思うんです。おそらくパウロも最初はユダヤ人に伝えようと思っていたんです。何しろ生粋のユダヤ人で、誰よりもユダヤ教に精通しているわけですから、そう考えて当然ですよね。ところが壁にぶつかったんですね。分厚い壁がパウロの前に立ちはだかったんであります。で、そのパウロの目の前の壁については、これから今日は特に触れませんが、少しまたいずれ、詳しくお話しする機会があるかと思いますが、要するに意見の対立であります。福音宣教の進め方で意見がぶつかったんであります。使徒言行録のですね、 教のところに13章の13節にこういう言葉が書かれておりました。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。まあ、何気ない一文です。まあ聖書を通読しようと思っていたらおそらく何の気なしに読み飛ばしてしまうでしょう。ここにヨハネという人が出てまいりますが、これは福音書を書いたヨハネではなくて、あるいは黙示録のヨハネではなくて、マルコと呼ばれるヨハネという人物がこの使徒言行録のもうちょっと前の方に出てくるんでありますが、その人のことです。マルコと呼ばれるヨハネ、それからイエスの12人の弟子にもヨハネ、まあ、ヨハネっていろんなところに出てくるんで紛らわしいんですが、そのヨハネでもないし、あるいは洗礼者ヨハネのことでもございません。マルコと呼ばれるヨハネ、一説にはですね、このマルコと呼ばれるヨハネがマルコ福音書を書いたのではないかという見方もありますが、それは学説的にも定かではありません。確かなことは、このマルコと呼ばれるヨハネというのはバルナバのいとこであったということは聖書に書いてあります。ですからバルナバとヨハネはそういう意味で仲が良かったわけで、パウロと一緒に伝道旅行をしていたんですけど、何かが起こったんですね。ここで何が起こったんでしょうか。このマルコと呼ばれるヨハネはエルサレムに帰ってしまった。伝道旅行をやめたんですよ。パウロと一緒にはもうできないと思ったのか、あるいはパウロがあなたもう帰っていいよと言ったのかは分かりませんが、異邦人伝道を一緒にすることができなくなったんです。で、まあ、このあとですね、もう少し読み進んでいくと、このバルナバもですね、パウロと衝突します。まあ、このパウロの非常に強い個性と強烈なリーダーシップっていうのはどうやらそれについていくっていうのは大変だったようであります。一緒にできなくなったっていうのはとても残念なことなわけですが、こうしたところから読み取れるのはこのパウロのですね、強い決意であります。何としてでも異邦人にイエス・キリストを伝えるんだという断固とした決意であります。これはもう揺るぎないものであった。何人たりともパウロのこの異邦人伝道の志を動かすことはできなかったんであります。それはまたイエス・キリストへの、の福音への絶対的な自信、異邦人に伝えるという自信をパウロは持っていたということの裏返しとも言うことができるでしょう。パウロは国際人でした。ですからイエスの福音をユダヤ人だけにとどめておこうとはできなかったんですね。すべての国民にイエス・キリストの福音を届けたい、届けなければならない、すべての国の人たちに届かなければこれは福音とは呼べない、そういう信念を持っていたんであります。民族主義とか国家主義とかどこどこファースト、そうした声が今世界のあちこちで主要な国々でどんどんどんどんと大きくなっている現代でありますが、 考えてみたら聖書の時代というのはそんな世界に目が開かれるなんていう方が稀であります。同じ民族だけを見ていればいいというのがこれがもう至極当然であったと思われますが、そういう時代を生きていながらにしてパウロはそうじゃなかった。ガラテヤ書にこういう言葉をパウロは記しております。もはやユダヤ人もギリシャ人もない、奴隷も自由な身分のものもない、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからです。まあ、現代の私たちでしたらこの平等主義というか国際主義というか公平性という、これを多くの人たちが持っているわけですが、この聖書の時代にパウロはそれをすでに持っていた。パウロはとても優れたそうした国際感覚、バランス感覚を持っていたのであります。パウロのこうした国際的センスが現れているのはここだけではありません。ガラテヤの書だけではなくてコリントの手紙にもこのことを言っています。そしてローマの人たちに書いた手紙でも同じことを何度も繰り返して言ってるんです。ですからパウロがユダヤ人へのこだわりを捨てて世界の人たちに福音を伝えようとしたのがよくわかります。まさしくパウロはそのために働いたのであります。ただ思い出しますと、パウロは迫害者でした。キリスト教徒を迫害していたんです。ダマスコへと向かう途中で復活のイエスとの不思議な出会いをその後体験し、それがきっかけとなってキリスト教徒を迫害していた人間だったのが、今度はキリストの福音を伝える宣教者となっていくのであります。復活のイエスとの出会いがきっかけで異邦人に福音を伝えたということですから、異邦人伝道としてパウロを選んだのはイエスだ、そういうふうに言うこともできるでしょうね。実際ヨハネの福音書の中に、まあ、有名な御言葉としてこういう言葉があります。これは私たちにも語られている御言葉ですが、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのです。イエスがこう言ったんです。イエス様が私があなたを選んだということ、有名なヨハネ15章16節の御言葉を思い出します。これは12人の弟子たちを前にして最後の晩餐の時にイエスが弟子たちに伝えた言葉であります。ですから同じようにパウロも主イエスによって選ばれた、使徒として選ばれたと、このように言うことができます。けれども私はこれからそれと正反対のことを申し上げます。もう一つ申し添えないこと、申し添えないなければならないことがあります。伝道の旅を続ける中で、折々にパウロがその都度下してきた決断、これも無視できません。先ほどお話ししましたように、ヨハネがもう俺は帰ると言ったのか、あなたはもう帰っていいと言ったのか、ここにも新しい大きな決断があったわけであります。その決断を下したのはパウロ自身だということであります。確かにイエス様によって伝道者として選ばれたパウロでありますが、この使徒言行録という記録を読んでいく限り、異邦人伝道をするようにという指示をイエス様がパウロに直接出した そういうことは特に書いてない。歴史を振り返ってみたときに、パウロが異邦人に福音を伝えたというのは、これは正しかったな。私たちは歴史を振り返ってそういうふうに言うことができます。ここにやっぱり神様の御心があったんだ、パウロの決断は正しかったんだ、今振り返ればそういうふうに言うことができるんですけれども、パウロが下した決断というところにもやっぱり注目をしたいのであります。異邦人伝道に切り替える、この決断をしたのはパウロであります。パウロ自身の決断がそこにあった。そしてここまで見てまいりましたように、この決断は、意見の対立という中から下したパウロの苦渋の決断であったかもしれないのです。国際感覚を持っていたパウロだったから下せたのかもしれません。いずれにしてもこのパウロの存在、この決断のところにはパウロがいた。パウロの決断から異邦人伝道が始まった、道が開けた。この点を私はもう一つ付け加えたいのであります。日々いろんなことで決断をしながら私たちも生きております。自分が下した決断が正しいのかどうかもわからないままに、次の日を、あくる日を私たちは繰り返し生きています。信仰者として自分なりの考えと感性を重んじながら、私たちは生きているのであります。イエス様が私を選んでくださった、イエス様が私に決断させてくださった、そういうふうに言うことはできますが、どう生きるかは私たち次第であります。祈りによってイエス様に導かれていくのです。でも決断は自分でしていくんであります。していかなければなりません。神様、ちょっと私には決められません、どうぞ神様が決めてください、このように、難しい局面に至ったときはこんなふうにお祈りしたいところですが、私はこれは祈りというよりもサイコロを投げるみたいな話だと思います。むしろ神様に届く祈りというのは次のような祈りです。神様、私はこうしようと思います。壁にぶつかることがあるかもしれませんが、どうか私が決めたことをあなたが見守ってください、そして導き助けてください。これが私たちの祈りであります。異邦人伝道を決断しそれを目指したパウロから学べるのはこういう祈りであります。そこには決断をする私がいるということですね。さて、今日のこの使徒言行録の中で起こった出来事にも触れておかなければなりませんが、ここで何と言っても目を引くのはですね、パウロが足の不自由な人を癒したというところではないでしょうか。9節から10節にわたってこういうふうに書いてあります。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさいと大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。この中にですね、私気になる言葉があります。癒されるのにふさわしい信仰という言葉です。 一体どんな信仰なんでしょうか。まるで私の信仰を試されているかのように聞こえてきます。正しい信仰だったらあなたを癒してあげるけど、そうじゃなかったら癒さないよ。そんなふうにもこう聞き取れてしまいます。これはギリシャ語を渡らないといけないなと思いました。まあこの訳があんまり良くないかなということを、まあ思ったわけであります。私たちが信仰というと、おそらくそれは教会が教える正当な信仰、私の口からついて出てくる信仰というのはルター派の教義におそらく基づいたお話が出てくる、それが正当な信仰、それをもうそれを毎週聞いている皆さんも信仰というとそれを小教理問答に書いてある信仰みたいなね、ことをこう思うわけでありますけれども、考えてみてください。パウロが宣教している時っていうのはまだキリスト教会ないですよ。ですからここに書いてある信仰というのはカトリック教会の信仰とかルーテル教会の信仰とかメソジスト教会の信仰なんていう話ではありません。ここに出てくる信仰という単語は私たちが思い描くような信仰ではと考えない方がいいんです。むしろ信心、信じる心、治りたい、きっと治る、癒しが実現しますようにという強い願いがあることをパウロはこの人のうちに見出した、こういうふうに見て捉えたいのであります。で、癒されるんですね。パウロの神業と言ってもいいでしょう。で、これがリストラという町で話題になっていきます。まあ話題になるでありましょう。たちまちですね、彼らはパウロとバルナバは神々に祭り上げられてしまいます。すごい人だって、 神がかっているということで、今日の聖書を読むとバルナバのことをゼウス、パウロのことをヘルメスと人々が呼び始めたと書いてあります。ヘルメスとかゼウスという名前は私たちにも馴染みあるギリシャ神話の神々の名前です。これここは小アジアですから海を隔ててギリシャから離れてるんですけども、ギリシャの文化がかなり入り込んでいたということですよね。パウロは、まあ、説教者です。いろんなところへ行ってこう人々にこうキリストを明かしする話をしていた人ですから、パウロは話をする人、話ができる人だということでヘルメスというふうに彼らは呼んだんだそうです。ヘルメスというのはですね、ギリシャ神話の中でたくさんの12の 神様がいるんですけど、その神々のメッセージの伝道者がヘルメスなんですね。だからメッセンジャーです、伝える人なんです。ですからパウロがヘルメスと、でゼウスというのは神々の中の一番上にいるトップのような神様なんですけど、まあ、何にも言わない、まあ、バルナバはどうも静かな人だったようで、まあ、バルナバのことをゼウスというふうに、呼んだらしいんであります。パウロとバルナバがこのように異文化に触れながら、まあ、異邦人伝道を展開していった様子が今日のところからもよく伝わってくるのではないでしょうか。これまだパウロの伝道旅行の初めの頃であります。初めて間もない時期でありますが、このように、ま、ギリシャ神話の神々に祭り上げられてしまうというような、まあ、驚いたでしょうね。いや、それはやめてくださいというふうに、こう彼らはそれを阻止したんですけれども、いろんな文化、慣れない風習、言葉、それに戸惑いながらもパウロたちは救い主イエスを異邦人に伝 伝えていったのであります。お祈りいたします。愛する神様、今日も私たちパウロがいろんな文化をいろんな言葉を話す人たちにイエスを伝えようとしていって、多くの困難とそしてつらいことがあったことが分かりました。それでもパウロは異邦人たちに福音を伝え、私たちにもまで伝わったことを覚えます。どうか私たちもそのような広い視野を持って、ギリシャ人でもない、ユダヤ人でもないというパウロに習って、御言葉が広く告げ広められることを私たちもお手伝いできますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。